聖書を朗読いたします。エフェソの信徒への手紙4章17節から24節をお開きください。新共同訳聖書の356ページです。そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従った意味、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために神の命から遠く離れています。そして無感覚になって芳醇な生活をし、あらゆる不自然な行いにふけってとどまるところを知りません。しかしあなた方はキリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しい清い生活を送るようにしなければなりません。以上の聖書箇所より、新しい生き方と題しまして、岡西康幸先生よりお話をいただきます。
もう20年以上前の話です。私が警察署の遺失拾得物の窓口でいつものように仕事をしていた時のこと、ある若い男性が財布を届けてくれたんですよ。まだ10代後半か20代前半だったか詳しくは覚えていませんが、とにかく若い人でした。その財布にはお札も入っていました。確か数万円は入っていたと思います。悪くない状態だなと私は思いました。普通はですね、警察に財布が届けられるとき、すでに中のお札が抜かれていて硬貨だけのことも珍しくありません。もっとひどい場合はですね、硬貨も入っておらず、最悪の場合はカード類なども全部抜かれてすっからかんのことがあるんですよ。ともかくその若い男性は普通の拾得者とは少し違っていました。何が違うかというとですね、わざわざこんなことを言ったのです。僕は以前盗みをして捕まったことがあります。しかしその後、他人のものは決して盗まないと誓い、今日こうして真面目に、落とし物を届けました。中のものには一切手をつけていません。わざわざ言わなくてもいいのに、とは思いましたけど、私は少しだけ感動したのを覚えています。彼はかつて失敗し、自分の罪を悔いて、そこから新しい人生を始めたんだなと。ひとたび新しい人生を始めたなら、また盗みを働く生活に戻るわけにはいくまい、そんな感じで彼は持っていたのでしょうか。私はまあ密かに彼を応援したくなりました。で、翻って、クリスチャンの生活はいかがでしょうか。信仰を告白し洗礼を受けることは、そこから新しい人生を歩み始めることでもあると、そのように教えられています。特に今回はですね、説教題は新しい生き方とあるんですけど、どっちかというとビフォーアフターが注目されています。前と後、その対比なんですね。一度新しさを知ると、以前の古さが見えてくる。新しさを知ることで、かつての古さを知るのです。古い時代を過ごしていた時には自分の生き方が古いだなんて分かるはずがありません。新しくなってみて初めて以前の古さに気づいて捨てることができるようになるんですよ。 例えばですね、パウロはエフェソの人々の以前の生き様、つまり異邦人のライフスタイルを指してこんなことを語っています。異邦人というのはユダヤ人から見たユダヤ人以外の人々全部指す言葉なんですけど、こんなこと言ってるんですね。今日の先ほどの聖書でも読んでいただいたんですけど、彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために、神の命から遠く離れています。そこから先もですね、容赦ない批判が続きますよね。エフェソの信徒がかつてそんなに悪い連中だったのかと思わされるほどに、くれぐれも注意しておきますが、ここでパウロが批判しているのと同じように、現実の社会で未信徒の人たちを批判してはいけません。福音を伝えたい相手をいきなりディスってどうするんですか。無知とかいろんなこと書かれてますけど、そんなこと言うもんじゃないんですね。そんな言葉を投げても反感を買うだけで終わりですよ。せっかくのありがたい聖書の御言葉なのに意味が正しく伝わるわけがありません。ここで言われている異邦人への批判はあくまでクリスチャン向けなのです。同じ異邦人、私たち日本人もここの異邦人に含まれるんですけど、同じ異邦人でも今はキリストを信じる信徒だからこそ正しく伝わる。未信徒だった時代には見えていなかった自分たちの闇がキリストの光に照らされて赤裸々にされたということです。クリスチャンになった今から振り返ると、昔の自分はとんでもなく愚かだったよなと、それが分かる相手だからこそパウロは遠慮なく厳しい言葉を語れるんですよ。ある意味結構これ自虐的な部分もあるんですね。今はキリストを信じて、かつて信じていなかった自分を振り返るとなんてひどい人間だったんだ、でも今信じていない人に向かってあなたはひどい人間だって言っちゃいけないんですね。今信じてる自分だからこそ過去のことも批判していいわけなんですよ。古い自分は新しくされた後でないと古いと気づくことはできません。新しくなってからじゃないと古かったってわからないっていうのは結構あんまり普段は意識されていないんですね。新しさの中でこそ以前の古さに気づくわけですね。新しさとはもちろんキリストであります。キリストを知らない人生が古い生き方だとすれば、新しい人生とはキリストを知っている生き方に他ならないのです。私なんかも実は人間が嫌いだったんですね、かつてイエス様信じるまでは。私自身のことも嫌いだし、他の人もあんまり人間自体が好きじゃなかった。なんで人間が嫌いじゃなくなったかというと、キリストがこんな人間、私も含めてこんな人間たちのために命を懸けてくださったから。あなたたちは無価値ではないと。イエス様はご自分を犠牲にしてそのように語ってくださったんです。だから私はイエス様のあの十字架に打たれて、ああ人間捨てたもんじゃないんじゃないかなって思い始めた。そうであれば私自身もそれほど絶望的ではないし、今まで私が嫌いだと思ってた人間もそんなに悪くはないんじゃないかと少しずつ思い始めた。キリストを知るビフォーアフターっていうのは全然違うんですね。でも古い新しくなったからこそ以前の私が間違ってたって分かってる。とはいえ気づくだけでは足りないんですよ。気づいた上で古い自分を捨てて新しい人生を歩み始めること、生き方が目に見えて変わっていくこと、かつて財布を届けてくれたあの若者も 盗みは悪いことだと気づかされて、そこで終わりではありません。もう二度と盗みをしない。それが新しい生活の始まり。お札の入った他人の財布を拾ったなら、猫ばばせずにちゃんと届けようと。古い自分を捨てて新しい生き方を彼は歩み始めたのです。彼は少なくとも一度新しさを実践したわけですね。別に彼がクリスチャンになったかどうかってそういう話ではなくて、古い自分を捨てて新しくなった、それを私にかつて見せてくれたんだ。お札がいっぱい入った財布を届けてくれて、私は多分彼は盗まないでそのまま届けてくれたんだな、信じることにしたんですよ。同じようにクリスチャン、古い人を脱ぎ捨てよと言われています。古い生き方とはキリストを知らない生き方に他なりません。それは滅びに向かう人生なのだと言われています。なぜ古い生き方が滅びだと感じるのか。それはキリストから新しい命をいただいているから。あの十字架の主イエスが与えてくださった新しい命に生かされているから。その輝きを知ってしまった今、キリストと出会う前の人生を振り返ると、暗く見えたりくすんで見えたり、あるいは愚かにも見えたりするはずです。するはずですというか、私自身もそうなんですよ。キリストに出会う前の自分はなんて暗かった、なんて愚かだったんだ。あなたは暗いとか愚かとかですね、キリストを信じてない人に言っちゃダメなんですよ。私自身にだから言っていいんです。信じた今から見れば、かつての自分はひどかったなって思える。それを思い起こしなさいってパウロがこのエフェソの人たちに言ってるんですね。だから繰り返しますけど、未信徒の人にこれ言っちゃいけないんです。何度も言います。それは未信徒の人に言うから嫌われるんですよ、教会やクリスチャンが。傲慢だって。そうじゃないんです。信じて輝きを知ったから、かつての暗さが分かっ、自分の暗さが分かってきた。それを思い起こして、今キリストの輝きの中を歩みなさいと言われている。そこは勘違いしちゃいけないですね。今回は特に知性という言葉を中心にして、古さと新しさが比べられています。キリストを信じることは知性が与えられることでもある。キリストを信じて賢くなるということでしょう。とはいえ、キリストを信じたら知能指数が上がるとか、勉強もしてもいないのに知識量も増えて受験に有利になるとかですね、そういうこととは違います。クリスチャンが授かる知性や知恵とは、例えるなら方向性の問題なんですよ。神に向かうのか、神に背くのか、そういう方向性であります。クリスチャンは生き方の方向性が神に向かう、それが知性です。なぜそれが可能になるかと言いますと、聖霊が注がれるから。聖霊によって神の御心を知る。神様が人間に何を求めておられるのかを聖霊を通して知らしめられる。神が人間に望まれるのはどういう方向性なのか、私たちはすでに教わっていますよね。神に向かう生き方こそ御心にかなっている。つまり神が喜んでくださる。神に向かう生き方は当然神に従う生き方でもあります。神に従うことで、神様に従うと人間に反対することもあるでしょう。私たちはどっちしかないんですよ。神様に従うか人間に従うか、二者択一なんです、ね、で、神様に従えば人間と敵対してしまうこともある。 特に相手が偉い人だと面倒なことが起こります。迫害を受けるかもしれません。なので神に向かって生きるなら、時に都合の悪い状況を引き起こすこともあるでしょう。いわゆる試練ですよね。そういう試練にさらされた時こそ、主イエスご自身が試練の中でどのようになされたのか思い起こさなければなりません。イエス様の十字架というのは、偉い人に逆らって、まあ、本当は神の子だから、まあ、偉いんですけども、普通の人間として来られたので、偉くないお方のように見えてしまったわけですね。それで偉い人と対立して、結局十字架につけられてしまう。それでもイエス様は逃げなかったんですね。神に従うということは、時にそういうこともある。そのことも主は教えてくださった。本日の御言葉の最後にこう書かれています。神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。どうしてもこういう御言葉を聞くとですね、正しく清い生活って方に注意が向くかもしれないんですけど、そっちは副次的というかおまけみたいなもんでですね、もっと大事なのは神にかたどって作られた新しい人の方なんですよ。神にかたどって作られた新しい人とは誰か。もちろんキリストです。クリスチャンはキリストを身につける。キリストを身につけるなら、それにふさわしい生活を送るのは当然だと言われてですね、ああ私はまだまだだなと思わされる、その繰り返しですよ。大事なのはキリストを着ると言われても、まだキリストらしくなってないので、やっぱり自己嫌悪に陥ることがあるんですね。それでもなお先に進んでいく、もっとキリストのようになりたいと、そういう人生を送ることが大事なんですよ。クリスチャンには明確な使命が与えられています。ズバリキリストを表すこと。神にかたどって作られた人というのとキリストを表すというのは同じことが言われているんです。キリストを表す第一歩として、キリストへの信仰を表すのは避けて通ることができません。私たちは一気にイエス様のようになることはできないんです。それは無理なんですけど、まずはキリストを信じています。それを隠してはいけない。私はクリスチャンですと堂々と告白する。その初級編ができていないのに先に進むのは無理ですよね。福音書の中で主イエスはこんなことをおっしゃるんですね。燭台は、燭台というのはキャンドルですけど、ろうそくはベッドの下に置くのではなくて部屋の真ん中で掲げるものだとおっしゃいました。いや当たり前なんですよ。ろうそくって照明器具ですから、暗いベッドの下に隠したってしょうがないんです。部屋を照らすためにある。私たちの信仰も同じなんだとイエス様もおっしゃってるんです。信仰というのは隠してる、隠し持っているものではなくて、世界中に、日本中に掲げるものなんだ。私たちが信仰を隠してしまえば、世の人々が神を知ることはできません。教会やクリスチャンを通してのみ世界は神を知るのです。世の中にはこんなことを言う人いるんですね。今すぐ神を見せてくれたら信じてやってもいい。そういう人がいますけど、神はお姿が見えません。見えちゃったら神じゃないんですよ。なので姿の見えるクリスチャンが信仰を表して神を見させてあげるしかありません。神の実在は信じる人々の生き様によって証しされるのです。神にかたどって作られたとはそういう意味なんですよ。私たちの姿が神様のなんかお姿に 似てる、見た目がビジュアルが似てるってことではないんですね。よくあの白いあのローブ長い衣を着てなんかひげを生やして杖持ってるそんなおじいさんみたいな神様描かれることあるんですけど、そういう姿が私たちなんだということではなくてですね、生き様を通して神を知っていただく、いやこの目で神を、神そのものを見なければ信じないという人たちのことは気にしないでください。もうキリないんですよ、そういう人たちに説得しようとしても、それは無駄なので、神は人々の営みの中で、人々の営みを通してご自分を表すお方なのです。もうそのことは創世記の最初の方に書いてあるんですよ。神にかたどって作られたというのは、人間を通して人々が神を知ることができるように、神を表しなさい、生き様で表しなさいおっしゃった。その生き様をどうやって表すのが一番いいかというのは、まさにこの十字架のイエス様なんですね。罪人を許してくださる十字架なんですよ。キリスト教で何が一番尊いかというと、罪を告白してごめんなさいって言ったから許してくださるっていう、そういう神様じゃないんですね。ごめんなさいって言う前にもう十字架で許してるんですよ。そこが一番大事なんです。謝らないのに十字架を示してくださる、許された中で私たちごめんなさいってようやく言えるようになるんですよ。先に死んでくださった神の子が犠牲になってくださったから、ああ私たち罪深かったんだなって後から示される、そういう生き方をあなた方も送りなさい。だから互いに愛し合いなさいとか、敵を愛せとか許せとかっていう言葉が語られてるんですよ。私たちが許さなかったら誰が人を許すのか。今戦争がまだ続いてますけども、ごめんなさいって言われる前に許すことができなかったら、もしかしたら戦争終わらないかもしれない。難しい問題なんですけども、クリスチャンが許せなくて誰が神を知るであろうかっていうことなんですね。なかなか私たちの使命っていうのは重いんですね。その点日本という国はですね、日本古来の文化が根強く残っている国なので、なかなか難しいですよね。先日8月15日というとやっぱり靖国神社で参拝が行われる、それ以上のことは言いません、ちょっとここではですね。だけど日本ってそういう国ですよ。日本人が大好きなクリスマスでさえキリストのご降誕を記念する祝祭だとはほとんど意識されていません。キリストのお誕生を祝うお祭りなんですよって多分あんまり気にされてないんじゃないのかな。むしろ恋人や家族とケーキを食べる日、あるいはチキンを食べる日、プレゼントをもらう日、クリスマスの夜なのに彼氏や彼女がいないなんて寂しいよね、ですっていい加減にせいと言いたくなりますけど、あんまりそれ言うとまた嫌われるのでちょっとほどほどにした方がいいんですね。そこでパウロの言葉が聞いてきます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。これを現代の日本に置き換えるとこうなるでしょう。もはやクリスチャンでない日本人と同じように歩んではなりません。念のために申しますと、この言葉は日本人を敵視しろという意味ではないんですよ。そうではなく、クリスチャンが日本社会に埋没するわけにはいかないということです。同化しちゃったら意味がない、ひよったらいけない、とにかく違いを見せる必要があるわけですね。例えばクリスマスの話題になった時こそ、皆さんクリスマスとはこういう日なのでございますとクリスチャンが率先して説明すれば一つの証になります。ただそれを宣伝したところで喜んで聞いてくれる人はまずいないでしょう。残念ながら大方の人はさほど興味なんてありません。とはいえですね、 全く無関心というわけでもない。お方の人はクリスマスなんての意味なんて由来なんてどうでもいいと思ってるんですけど、みんながみんなキリスト教に関心ないというわけじゃないんですね。だからこそ少しずつでも受洗者が与えられているわけではありませんか。この教会にも少しずつですが新たなクリスチャンになる人が出て、諦めるわけにはいきません。クリスチャンが諦めちゃったらもう誰もキリストを神様を知らせる人はいなくなってしまう。まずは世間の人々にキリストを知ってもらうこと、そのためにはクリスチャンがこそこそと隠れて生活するわけにはいかないでしょう。だからこそ世間の人々と同じように歩んではならないのです。世の人々と喧嘩しろということではありません。世間を見下すわけでもない。とにかくクリスチャンとして違いを見せる、神の存在を知らしめる、その手始めとして信仰を表すこと、まずそれに尽きるわけですよ。まあ、その点牧師は楽なんですよね。どうせもう大方の日本人からは仲間だとは思われてないのでもうクリスチャンです、牧師ですって堂々と言えるんですけど、信徒の方々は立場が微妙なんですよ。まだ日本社会に取り込める、取り戻せるって思ってる人たち、期待してる人たちもいるので、狭間に立たされている信徒の方々もいらっしゃるかと思いますけども、そういう中間的な状況にあって私たちは違いを見せる、それがまず大事。証をする、キリストを証しする、証をした結果がどうなるのか、それは主がお決めになることですからね。個々の教会やクリスチャンが気にすることではありません。日本人って失敗したらどうしようって思う人多いんですけど、結果はもう神様にお任せなんですよ。私たちに与えられた使命とは、とにかく灯火を掲げること、それだけで古い自分はすでに乗り越えられているのです。最後に一言お祈りします。天の父よ、この8月第三手術、特に日本ではかつて起こって大変なことになって多くの苦しみを残した戦争を覚える日を迎えています。私たち日本人として、日本に生きるクリスチャンとしてどのように生きていくのか、あなたはパウロを通して進むべき道を示してくださいました。世の人々は私たちが証をしなければあなたを知ることはできません。むしろあなたは私たちを用いて世の人々にご自分を示そうとなさってくださいます。本当に尊い使命であり、また何よりも重い使命であることを覚えます。決して軽々しく考えることはできません。しかしあなたは私たちに必要な御言葉と何よりも聖霊の助けを与えてくださいます。私たち一人一人は弱いもの、時に人間におもねってしまう、社会に埋没しかかってしまうことがあるものですけれども、どうか私たちがあなたから与えられた灯火を隠してしまうことなく、堂々と世に掲げるものとさせてください。自分の思いではなくあなたの御心を世に示して平和をもたらすものとさせてください。残念ながら世界はまたさらに軍備増強や核を求める動きへと向かっていることを覚えます。なんてことでしょうか。主よ、どうか私たちの中にある敵をやっつけたいという思いをどうか打ち砕いてくださいますように。あなたは ご自分に敵対していた私たち人間に許しをお与えくださいました。どうかあなたからいただいたその恵みを私たちも世の人々と分かち合うものとさせてください。どうか互いに許し合う心をますます広めてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。